皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーコーヒーです。今日はコフィゾー一人でお送りいたします。よろしくお願いします。本日は第44回でございます。今日はレインも M さんもアコリもタイジ君も入らず、コーヒー一人喋りでの電気屋ウォーカーという形になっております。まあたまにはこういう回もお楽しみいただければなというふうに思っております。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはメールがいただいておりましたので、メールのご紹介から、いきたいと思います。こちらの方はですね、お名前がブシオさんという方ですね。ブシオさん、電気屋ウォーカー宛てにコメントメールをいただいております。電子レンジの回から聞き始め、軽快な音楽、楽しいトーク、独自の目線で捉えられた加点評価に引き込まれ、全配信視聴させていただきました。お気に入りは電動歯ブラシの回です。ありがとうございます。トークを聞いているうちにだんだん購入したい気持ちが高くなり、妻にもポツポツ話していたら、今年の誕生日にプレゼントされてしまいました。 おめでとうございます。いいですね。最近気になる家電は電気自動車、これって家電というふうに書いてますが、それから食器洗い乾燥機、そして成長目覚ましいパソコンです。これからもいろいろな家電の特集を楽しみにしています。お体に気をつけて配信頑張ってくださいということでいただいております。ありがとうございます。いいですね。電動歯ブラシの回は個人的にも大変お気に入りの回でして、お聞きになっていらっしゃらない方いらっしゃいましたら、ぜひちょっと、バックナンバーをチェックしていただければと思うんですが、電動歯ブラシはリスナーさんからも、他のリスナーさんからも、あの回を聞いて買いましたと言っていただいているのは結構、返ってきている回でもありますね。電動歯ブラシ、なかなか、まあ超音波ブラシってこんなもんだろう、電動歯ブラシってこんなもんだろうなっていうイメージはあると思うんですけど、皆さんそれがなかなかこうどういうシステムで実際どういうふうに動くのかっていうのがやっぱり、理解しにくい商品ではあるのかなっていう気もしますね。まあ古い回なので、ぜひともまた新しい製品が出てたらばそれをチェックして、また新しい電動歯ブラシというかね、超音波歯ブラシの選び方2011みたいなのもやりたいなと思ってるんですが、まあ、追って、電動歯ブラシもまたやっていきたいと思います。今回ご紹介するメールはブシオさんからの一通ということで、また皆さんからお便り、メールなどいただきましたらご紹介させていただきますので、ぜひお寄せいただければと思います。
始まるよ。
で、今回は実は2つのネタを用意しております。皆さんからこの 2,3 ヶ月のうちに 3,4 回ぐらい食器洗浄機、食器洗い乾燥機の特集をしてほしいというお問い合わせがありましたので、これはやらねばと思って巣は最近近所にできました某 J 新電機さんに行ってきたんですけども、私はあの J 新電機初J 新電機デビューだったんですが、なかなか好感が持てるお店でした。非常に、店員の方が積極的で、まあ、知識もそれぞれ担当エリアの知識も豊富でしたし、すぐにこうなんていうんですか、値引き交渉に入ってくるっていうんですかね、よっぽど買いそうな感じだったのかもしれませんけども、商品の説明と値引きのに対応してくれるっていうところで結構好感が持てましたね。いつも私が言ってるワイマダ電機さんとか、に比べるとちょっとポイント高いかな。まあ店員さんそれぞれのね、個々人のレベルではあるんですけども、で、食器洗い乾燥機調べてまいりました。で、今日ご紹介するのはですね、2社に絞ってご説明をしたいと思っています。まず1社目はアイデアズフォーライフのパナソニックですね。パナソニックさんの、これまた出ました、エコナビ。これ、まあ、当然なんですけど何でもエコナビついてるんですが、エコナビの食器洗い乾燥機。さあ対しましてはリーディングイノベーションの東芝からもご紹介させていただきます。 それでですね、私は実は以前、何年ぐらい前かな、7、8年前、食器洗い乾燥機を使っていたんですが、実際に、今回改めて食器洗い乾燥機を見てですね、非常にびっくりしました。で、何をびっくりしたかっていうと、ま、ほぼその何年前の食器洗い乾燥機と一緒ですなかなかもう技術が、なんて言うんでしょうね、行き着くところまで行き着いてしまったのか、全く新しい目新しい機能がありませんでした。で、実際今日、まあ、パナソニックさんと東芝さんのパンフレットを持ってきてるんですが、いやもうぜひ食器洗い乾燥機をご検討中の皆さんは電気屋に行ってパンフレットを見ていただくなり、ウェブサイトで見ていただければと思うんですが、なんて言うんでしょう、同じこうシャドウカンパニーの食器洗い乾燥機を OEM 販売してるんじゃないかってぐらいほぼ一緒です。なんとも言いようがないぐらい同じいい形になっています。検討のしようもございません。まあ、そうは言ってられないので、食器洗い乾燥機を選ぶ上での基本をおさらいしていきたいと思います。で、まずですね、食器洗い乾燥機とは何ぞやということなんですけども、食器洗い乾燥機ということで、食器を洗うこと、それから乾燥する言葉で一つの機械でやっていこうというものが食器洗い乾燥機です。据え置き型というか、その埋め込み型といいますかね、システムキッチンの中にあらかじめ組み込まれている食器洗い乾燥機と、それから流し台とかですね、キッチンの上に後から設置するタイプの食器洗い乾燥機がありまして、主に電気屋さんで見かけるのはこの後から設置するタイプの食器洗い乾燥機です。で、まずこの、じゃあシステムキッチン埋め込み型と、それから後付け型というか、外付け型の食器洗い乾燥機、どちらがいいのかという話なんですけども、これはまあ、いろんな考え方があるんですが、まあ、7-3 でシステムキッチン型の乾燥機、食器洗い乾燥機をおすすめします。これは私の個人的な意見ですけども、なぜかというと、食器洗い乾燥機って非常に大きいんですね。まあ、見ていただければ分かると思うんですが、この大きいものを流し台の上に置こうと思うと、かなり目障りです。対面式のキッチンなんていうね、ちょっとおしゃれだダイニング、リビングダイニングみたいなところに、お住まいだったりすると対面式のねキッチンがあったりしますが、ここに突然食器洗い乾燥機をドンと置こうと思うと非常に目立つんですね。ですから、まあ、でも当然ですけど場所も食います。設置面積、後からお話しますが、設置面積もかなり取られますので、一言で言えば美しくないです。なので、もう多少機能が劣っていても旧式でも可能であれば、システムキッチンの中に組み込み型の食器洗い乾燥機を選ばれる方ことをお勧めいたします。ただまあ、これからじゃあ改めてっていう風になるとこれは難しいので、今回フューチャーしていくのはもちろん、外付け型というか後から置くタイプの食器洗い乾燥機になります。で、洗いの機能と乾燥の機能という風に分けてなっていくんですが、まあ、メインは洗いの機能ですよね。食器を洗っていくという機能、ここに様々な工夫があります。まず一番目に洗浄力についてのお話ですけども、これがですね、今のトレンドというか、もうこれはもう定番機能なので、ほぼ全てのメーカーさん、全てというか今回のパナソニック東芝の関してはどちらも搭載してますが、水洗い、手洗いをした時にいろいろ困ってくることがあると思うんですね。例えば、ご飯を食べた後、例えばお茶碗でご飯、白米を食べた後で、そのままお水につけずにほったらかしてて、ちょっとカピカピになって取れなくなっちゃったとか、あるいはそうですね、カレーやシチューを食べた後、まあこれも当然ですけど、ちょっと物臭で置きっぱなしにしてしまって、乾いてこびりついてしまった、そういう落としにくい汚れってあると思うんですが、 食器洗い乾燥機の長い歴史の中でやっぱり課題になってたのは、そういったこびりついたタイプの汚れをいかに落としていくかっていうのが大きな課題だったんですね。で、そこで、注目されてたのが温度というか水蒸気、土水分ですね、ということでスチームで落としていこうという機能が、浸透しています。例えばパナソニックさんですとパワー除菌ミストという機能がありまして、これが汚れを剥がして溶かして落としますよという機能になってますね。各社最近お得意のイオンは残念ながらこの食器洗い乾燥機では出てこないんですが、その代わり水蒸気が出てきてます。ミストで、内側の汚れをですね浮かせて落としておいてから今度水洗いをかけますよということで、この水蒸気かなり高温なんですね、60度から80度ぐらいなのかな、ちょっと温度までは正確になってませんけども、かなり高温のスチームが出て、洗いにくいところを落としていくというような機能になっています。もうでもこれもどこがいいってことじゃないんですね。どこでももうこのスチームでの洗浄というのは入ってきてますので、もうあれば OK っていうだけでいいところです。その次にですね、食器洗い乾燥機をもしご想像できる方いらっしゃれば、こう頭の中に思い描いていただきたいんですが、食器洗い乾燥機で次に問題になってくる、まあ最大の問題でもあると思うんですけども、食器のこう置き方っていうんでしょうかね、あの狭いスペースに数多くの食器を入れますんで、で基本的にはお水を使って、お水というかその水を使って洗っていくわけですから、水が届かない部分が出ちゃうと当然洗い残しが出ちゃうよねというので、これも長らく研究が、進められてまいりました。これもですね、各社様々な、手法で解決はしてるんですけども、だからといってどこがどうということはないんですね。強力水流、隅々まで水流が届く独自のブーベランノズルというふうに謳っているのがパナソニックさんですが、さまざまな形状の水の吹き出し口をいろんなところにつけて、それで水を行き渡らせますよというような機能ですね。東芝さんについても全面ワイドノズル&ツイン、ターボツインノズルで庫内の隅々まで水流が届くというふうに書いてますが、そうだねっていう感じです。いいところ悪いところ、何とも比較の仕様がございません。そして3番目、今ちらっと出ましたけど、庫内の活用方法っていうんですかね、その洗う場所のことを庫内と言いますけども、その冷蔵庫の中とかと同じですね、食器洗い乾燥機の中、庫内のそのレイアウト、食器の入れやすさなんていうのがポイントになってます。あえて言えばここだけが各社工夫の余地が残っているところだと思ってください。なので食器洗い乾燥機をチェックしに行く方は、ぜひこの庫内のレイアウトやトレーなんていうのに注目をして選んでいきましょう。さあ、やっと区別ができますよ。パナソニックさんの食器家具、庫内のトレーについてですね、お話ししていきますと、パナソニックさんはですね、樹脂製の、プラスチックみたいなね、樹脂を使った食器の爪とか皿立てみたいなのを用意してまして、食器に傷がつかないようにしますよということを謳っています。で、場所によっては一部取り外しが可能で、少し大きいサイズの食器も収められますよということですね。今見てるパンフレットは NP-TR3 という食器洗い乾燥機ですが、こちらは6人分相当の食器を同時に入れることができますよということを謳ってますね。最近の家庭環境で6人分というとなかなか多めですけども、例えば4人分のカレーライス、それからお鍋とかお玉なんていうのも含めて、丸ごと入れていただけますよと。要は一家4人分のお食事を、食器に限らずですね、鍋とかフライパンも含めて洗っていけますよというのが、 パナソニックのポイントです。対しまして東芝、東芝はですね、上段下段に基本的にほぼ大手というかメジャーな食器洗い乾燥機は上段と下段に食器を入れる棚が分かれていますが、これが東芝がねいいです。まず上段の棚が2分割されています。そしてその上段の棚、左側右側それぞれが高さを調整できるようになってるんですね。これがポイントです。調整できるのは引き出しみたいにスッと手前に引き抜いて上の段なり下の段なりにさっと入れ直すというタイプの棚に分かれています。これ実際電気屋さんで JCN 電機で見てきたんですが、使っていた人間としてやっぱり一番多いのがちょっと大きすぎるお皿とか、ちょっとなんて言うんだろうな、まあ中くらいの丼みたいなボールみたいなやつをどうやってその食器洗浄機の中に収めていくかっていうのが結構ポイントなんですね。まあその点この高さが変えられるこの東芝の食器の庫内の棚がですね、結構ポイント高いです。まあ実際に電気屋さんで使ってみることはできないんですが、ぜひ電気屋さんに見に行かれたら棚を移し替えてみてですね、自分家の食器と自分家の食器棚にある食器を想像しながら、あ、この高さこのスペースならあの食器は入るな、この高さこのスペースならこの食器は入るなっていうのを想像しながらですね、見ていただければと思います。他にも東芝は各所に工夫がありましてですね、その取れる棚の左側に、ピンが、当然お皿とかコップとかを支えるためのピンがいっぱいついてるわけなんですけど、このピン自体が前後にスライドしてくれます。なので通常真ん中にあったものをちょっと手前に移動すれば奥側に比較的大きいもの、手前側に小さいものなんていうような置き方が工夫できます。で、似たような工夫が下の段にもありまして、必要な時にはそのピンを立てて使う。で、もっとなんか大きいものを洗う時は逆にピンを倒して使わないようにしてしまうなんていう選択ができる。結構細かいんですけども、このクルピタピンっていうやつと折りたたみピンっていう機能なんですが、ちょっと名前がね、なかなか振るわないですけども、この2つのピンの機能、それから棚が上下に高さが変えられるっていうので結構工夫ができます。実際にお使いになっている方で買い替えを検討されている方だったらわかると思うんですが、毎日パズルをするようなもんなんですね。その時に使う食器が同じであればいいんですけど、違う食器を当然お使いになると思うので、その毎日のパズルをどう簡単に終わすかっていうのがこの庫内のトレイとか、このピンの使いやすさ使いにくさっていうのがダイレクトに影響が出てくるわけですね。なのでこの今回はパナソニックさんと東芝さんだけですけども、東芝のこの機種はですね、EWS600D っていうシリーズですけども、この棚、それからその今言ったクルピタピンと折りたためピンについては、食器洗い洗浄機を検討されている方はぜひ一度ご自身で触ってみて、ください。
私たちインストがお送りする電気ウォーカーポッドキャスト、気になるポケット Wi-Fi のお話や話題の炊飯器冷蔵庫の買い方ポイント指南など、聞いて得するかもしれないけど聞き逃しても全く残念じゃない情報満載でお届けしています。電気ウォーカーポッドキャストはブログ、 iTunes で絶賛配信中。
次は気になるエコについてですね、ちょっとお話をしたいと思います。で、エコについて、これも変化がないですね。例えば、1回の手洗いの場合、2リッターのペットボトル47本分約93リットルを通常手洗いの場合は使いますよというふうな数値が示されています。それに対して、食器洗い乾燥機を使うとこれが約11リットルで済みますという話ですね。実際手洗いの時の9分の1の水の量、節水になりますよということを謳っております。 で、これはパナソニックさんもほぼ同じで、そうですね、11リットル、95リットルが11リットルになります。これはなんてかっていうと、手洗いの時は流水、流れてる水で、食器をすすいだり、洗い物をしたりしているわけなんですが、食器洗い乾燥機の場合は、中で水を循環させて、洗い作業を行ったりするので、一回使った水をそのまま捨てないんですね。中である程度使って、その時その時によって排水をしたり、給水をしたりってしてますので、まあ、その分、水を使う量が少ないということで、どちらも11リッターという形になってますね。年間で言えば、6万1000リットルの節水になるそうなので、まあ、お水がここまで節水できるというのは確かにいいところだと思います。電気代はまあ当然かかるわけなんですけども、お湯を使ってしまった場合とかですね、考えますと、水道代の他にガス代もかかりますので、トータルで金額についても随分変わってくるという形になりますね。ちなみに、パンフレットに載っている参考数値になりますけども、お水代だけで考えても、95リッター使った場合は約 21.6 円というふうにこのパンフレットに載ってますが、これが10リッターの場合は 2.5 円、まあ、10分の1といったらちょっと行き過ぎなのかな、まあ、9分の1ですよね、実際ね。程度の節水、節電、節約か、節約になりますので、まあ、この点は間違いなく利点があるのかなと思います。さあ、お水エコについて、お話をしたら、その次には気になる動作音ですね。作動音、どれぐらいのうるささがあるかというところなんですけども、これまた機能が、まあ、性能的には一緒、おおよそ36デシベルぐらいだと思っておいていただければ間違いありません。業界ナンバーワンとかなんとかって書いてますけど、どっちも一緒やんけと思うんですが、36デシベルがどの程度かっていうと、まあテレビは見れるというふうにパンフレットには書いてありますね。実際は、庫内に水がこうバンバンポンプで引き付けられて当たる音がしますので、まあ話ができないような騒音ではないんですが、音がしないわけではないです。なので静かな映画とかは見る気にならないでしょうね。ただまあ例えば野球を観戦するとかお笑いを見るとかっていうのに邪魔になるかって言ったらそうではないというレベルです。まあお使いになる方法ですけど、まあ、寝室とキッチンが、ある程度扉1枚とかね、ある程度離れてるところにあれば、セットだけはしておいて、食器洗い自体は夜中にしてしまうと、あるいは朝ごはん食べたやつもセットだけはしておいて、出勤後日中いない時に洗ってしまうという方法も取れますので、そこまで考えていけば騒音的にはそんなに、気にならないレベルかなと思います。ただしやっぱりうるさいのはうるさいです。そこはご注意いただければと思います。さあ、何の盛り上がりもないままそして説明する余地もないまま、来ましたけども、お値段一応お話をしておきましょう。東芝さんのですね、っていうかもうほぼ各メーカー一択です。だいたいラインナップが1台か2台しかありません、ほとんどのメーカーが。なので本当にこうもう成熟している分野、これ以上成長が見込めない分野なんと思うんですが、DWS600D っていう東芝さんの食器洗い乾燥機については店頭価格で 59,800 円でした。まあ概ね相場ですね。そしてパナソニックの、NP-TR3、 これが 54,800 円、もう要はこの程度です。はい。で、まあ、そうですね。じゃあ私コーヒーが新たに食器洗い乾燥機を買うとして、どちらを選びますかと、言われた場合に、思うのが、今この時点で 検討材料として上がってきているのが、先ほども言いました東芝さんの棚ですね。庫内の棚、それからピンが、クルピタピンと折りたたみピンがあるということで、今のところ東芝さんに多少有利かなというところでございますが、どうでしょう、難しいですね、どちらにしても。まあ節水についてはもう今ご紹介した通り偽りがありませんので、9分の1の節水ですから、で電気代ガス代なんかもまあ節約できますので、確実に省エネにはつながっていくと思います。なのでまあ設置スペースとか、あとはその毎日のライフサイクルっていうんですかね、お仕事とかの関係上、食器洗いが節約できると楽だなとおっしゃる方については、このあたりっていうか、その庫内の使い方とか設置面積を確認した上でご検討いただければいいんじゃないかなと思います。はい、なかなか難しいお話です、食器洗い乾燥機。今日は2つ目の話題もご用意しますので、こちらに移っていきますが、こちらもなかなか深掘りできない分野でございました。最近実は必要に駆られまして買った機械がございます。それがですね、除湿乾燥機、あるいは除湿機と呼ばれる分野のものですね。またマイナーな家電が出てきましたけども、なんでかっていうと、まあ部屋干しが、私はずっと部屋干し派なんですけども、まあ自分一人で住んでるとそんなにこう意識をしないんですが、やっぱりなんていうんですかね、タオルが乾きにくかったり、こう水を含んだものがね乾きにくかったりすると、やっぱりちょっと匂いが気になる時とか、ちょっと気持ち悪いなと思う時あったりするもんで、まあこれは乾燥機を買ってみましょうと、まあ除湿機を買ってみましょうというふうに思い立ちまして選んでみました。まあどちらかというと除湿といえば夏、まあ梅雨ですね、梅雨から夏のイメージが強いと思うんですけども、今言ったような部屋干しとかですね、のこともありますので、これからのシーズンも当然1年を通じて、利用していく機会があるのもと思いましたので、ぜひこちらもお話ししていきたいと思います。で、除湿機というのはですね、大きく2つのタイプに分かれていまして、まあ、3つと言えばいいのかな、2つですけどね、デシカント方式というものとコンプレッサー方式という2つのものに分かれています。これは除湿の仕方が違うんですね。で、これなかなか価格コムとかで見ても、デシカント方式ってあるんだ、ハイブリッド方式ってあるんだ、ヌム、これなんだろうっていうところだったんで、実際に話を聞いてまいりました、電気屋さんに、店員さんにですね、で聞きましたところ、なるほどと思ったんですが、まずデシカント方式というのはですね、別名ゼオライト方式とも呼ぶんですが、除湿機の中にいわゆる乾燥剤が入っています。湿気取りならドライペットの乾燥剤ですね、乾燥剤が入ってまして、乾燥剤でまず空気中の湿気を吸い取りましょうという作業をします。大きな乾燥剤ですね。で、乾燥剤で吸い取った水分を、まあ、熱交換器っていうんですが、いわゆるヒーターで温めて冷却して、そこから水分を抽出します。まあ、温めて冷却するときに当然結露するんですけども、その熱交換器を通して抽出した水分が溜まっていくということで、まあ乾燥機プラスヒーターがデシカント方式ですよというふうに考えていただければ、まあ概ね間違いないと思います。それに対してもう一方がコンプレッサー方式というタイプになります。コンプレッサー方式は皆さんが一番想像してもらいやすいのがエアコンですね。エアコンっていうのは、空気中の水分を冷やして結露させて、で出てきた水滴が室外機からバチャバチャ出たりしてますよね。その冷やして空気を結露させて水分を取り出すっていう方法を使って、 空気中から水分を取り出しているのがコンプレッサー方式です。それぞれ利点欠点あります。デシカント方式は温度に強いです。コンプレッサー方式っていうのは冷やして結露させるものですから、室温がそもそも低いと効果をあまり発揮しません。一般的に15度よりも下回ってると効果が著しく落ちるというふうに言われているそうです。なので例えば東北地方なんかのね、寒い地方で、暖房を使っていないところ、例えばお風呂場なんかではそれほど暖房を使いませんよというと、まあ15度に限りなく近づいていくと思うんですね、室温が。こういったところでコンプレッサー式の除湿機はほぼ役に立ちません。逆に言うと、それとは逆にですね、デシカント方式の場合は、温度差による機能低下というのはあまり激しくありませんので、15度を下回っていても十分な除湿効果があります。なので、寒いところで使う場合にはもうデシカント方式の方が有効だということです。でもデシカント方式にももちろん欠点はあります。デシカント方式はコンプレッサー方式に比べてパワーが少し劣ります。除湿と機能としてはコンプレッサー方式の方がはるかに高いそうです。ただしデシカント方式は静かで小型っていう風なのが利点ですね。対してコンプレッサー方式は大型でコンプレッサーを動かしますから多少うるさいそうです。と、まあいろいろごちゃごちゃありますけども利点欠点あると。まとめておきましょう。デシカント方式は気温が低い、室温が低いところでも効果を発揮して、小型で静かです。欠点としてはコンプレッサー方式に比べてそれほどパワーがなくて電気代もかかります。対してコンプレッサー方式は、温度差に若干弱くて、大型で騒音も出ます。その代わり、除湿能力パワーが高くて、そして経済的です。デシカント方式に比べて若干消費電力が低いそうです、まあ、こんな2つのものがあります。ですから、まあ関西、まあちょっと室温冬場どうなるか分かりませんけども、冬まで使うことを考えてて、でしかも室温が低くないということであれば、15度以上であるということであればコンプレッサー方式を選んでもいいのかなと思いますが、逆に室温冬場も使うつもりで室温が低くなることが想定されるところでお使いの場合はコンプレッサー方式はあまりお勧めできないということですね。まあそんな2つの方式があるということを頭に入れといていただいて、今回、除湿乾燥機でお話に出てきますのが、先ほども出ました Ideas for Life のパナソニックと、Changes for the Better、 懐かしいですね、三菱です。最近あまり三菱さん出てきませんでしたが、三菱さんが今回は出てきます。食器洗い乾燥機の時もそうだったんですが、あまり店頭ではですね種類を置いてません。メジャーなメーカーを2つかせいぜい3つぐらい、まあ、当然地方の電気屋さんの場合はですけども、あればいい方です。だ都会の電気屋さんだともっとあるのかもしれませんが、地方ではそれほど選択肢はないので、積極的にネットなんかを使われた方がいいかもしれません。さあ、パナソニックのエコナビ見ていきましょう。パナソニックでラインナップしているのは、ハイブリッド方式とデシカント方式の2種類です。で、デシカント方式は大変薄くて小型の、すっきりとしたものをご用意しています。ハイブリッド方式の方は当然コンプレッサーが入りますから、その分若干大きくなりますけども、空気清浄機と同じぐらいのサイズですね。なんて言えばいいんでしょう。石油、一般的なサイズの石油ファンヒーターをちょっと薄くしたぐらいのサイズですね、まあ、伝わりにくいと思うんですが、ぜひ店頭でご覧いただきましょう。パナソニックのエコナビ、こちらの除湿乾燥機の最大の特徴は、さあやっと出てきました、ナノEを搭載しています。出ました、ナノEこれはですね、除湿乾燥を行っている間に、ナノEを発生させて、衣類とかあるいはその除湿空間の、除菌も同時に行っていきますよということですね。当然水分を含んだものですから、 いろいろ雑菌とか生えやすいと環境にありますので、この子についてはナノイーは結構ポイント高いと思います。パナソニックが最近何でもナノイーなので、洗濯機にもナノイーつけてたりしますから、洗濯機にナノイーがついてると、この除湿乾燥機にナノイーがついてなくてもいいのかなって気はしますけどね。メインの一番大きく取り扱っているのがハイブリッド方式の除湿乾燥機、お話しした通りデシカント方式とコンプレッサー方式の説明が書いてありますので、パンフレットもぜひご覧ください。まあでもちょっと機能が多すぎるのかなっていう気もしますね。エコナビがつくと、まあ、お値段後からで話しますけども、ちょっと高くなりますので、積極的に、エコナビ、ごめんなさい、ナノイー付きを選択するかどうかっていうのは、まあそのお家の環境だったりナノイーに対しての評価だったりによるのかなっていうところです。さあ、それからデシカント方式にもナノイーありとナノイーなしがあります。ナノイーあり、ナノイーなしがなしありがありますので、それはまあご希望に合わせてご選択いただくとして、こちらの方は機能もそれほど無駄にはついてないというか、いい感じにシンプルにまとまってますので、こちらもいいのかなと思います。価格については先にお話をしておきますが、ナノイー付きのハイブリッドタイプ一番大きいやつですね、F-YXGX120 という F-YHGX120 というタイプ、こちらがですね、最大除湿能力が 12.5 リッターとして、定格で10リッターというふうに書いてますが、タンク容量いくつなんだ、タンク容量が 3.2 リッターということですね。これはナノイーもついていますが、こちらのモデルで57,000円、一つ下のランクでナノイーがついてないもので、タンク容量 2.9 リッター、最大除湿は 10.5 リッターというものですけども、こちらのクラス F-YHG100 というもので51,000円、高いですね、ハイブリッドタイプね。デシカント方式のもの、ナノイーがついているもので F-YZGX60、 なんでこういう読みにくい型番にするんでしょう、F-YZGX60 ですね。こちらは定格除湿能力が 5.6 リッター、ナノイー付きで、タンク容量が2リッターというモデルです。こちら価格が29,000円。そしてナノイーなしのパターンです。ナノイーなしは F-YZG60、 こちらが、23,000円という形になっています。除湿能力とタンク容量という言葉が出てきまして、そうそう、それが何だか分かんないのよっておっしゃる方いらっしゃると思うんですが、これも勉強しておきましょう。除湿能力っていうのはだいたい1日あたりというふうに書かれている場合がほとんどです。これは1日動かしっぱなしでいたら、だいたいどれぐらいの除湿、まあ空気中からどれぐらいの水を取り除くことができるかっていうことを示した数値で、除湿乾燥機はだいたいこれで能力を測ります。今ので言うと一番最後に、読みました F-YZG60 というのが、1日の除湿能力が 5.4 リッターですね。タンク容量に限界なければ 5.4 リッター除湿し続けますよ。まあ当然空気が乾燥してたらそれで終わりですけども、それに対してタンク容量というのは実際に除湿した水を溜めておけるタンクの容量です。これが2リッターということはですね、1日に 5.6 リッター、まあざっくり言って5リッター除湿できた場合ですね、24時間で5リッター、12時間で 2.5 リッターですから、2リッターのタンクが埋まるまでに、計算暗算得意じゃないですけど10時間ぐらいですか、10時間ぐらいで満タンになりますよという計算になるわけですね。これが除湿能力とタンク容量の関係です。見ときましたかね。例えばハイブリッド方式の大きいやつですと、定格除湿能力が1日10リッター、1日10リッターは除湿できますよというのが能力、それに対してタンクの容量が 3.2 リッターですから、 24時間で10リッター、12時間で5リッターですね。で、6時間で 2.5 リッターですから、タンクがいっぱいになるのは7時間後、8時間後ぐらいですか？ぐらいです。で、この除湿能力が高ければ高いほど、それだけ素早く空気中の水分を取り除きますよというので、急速に加湿をしていきたいという人はこの除湿能力が高めのものを選んだ方がいいということですね。で、タンクの容量はどれだけ長い間回しておけるか、どれだけ多くの量除湿をしておけるかということです。これがあまりにも小さいと、例えばすぐ満タンになっちゃえばそれ以上除湿はできないわけですから、まあタンクの容量もポイントになってくるわけですね。ただここでお気をつけいただきたいのが、使う場所によりけりだということを頭に入れておいてください。例えば、脱衣所、洗面台があるようなところですねだけでお使いになる場合というと、空間の面積が限られてますから、で運転する時間もそんなでもないですよね。ですから、まあ、容量が大きければタンクの容量が大きければ大きいほど安心ではあるんですが、まあ、除湿能力それからタンクもそれほど大きいものはいらないんじゃないかなというのが今のところの実感です。この辺はまあバランスを見てですねお選びいただきたい。逆に、リビングとかお部屋の中で使うことをメインに考えてらっしゃる方であれば、除湿能力が低いとですね、夏場の蒸し暑い時なんか除湿しきれないなんていうこともありますから、この辺もまあ考えものかなというところです。
デイケアウォーカーは Mac、iPhone、iPod、iPad など Apple 製品の話題を分かりやすく、 Apple ストアでの買い物を本気で楽しむためのポッドキャスト番組です。
家電は？
ただ除湿能力って言いにくいですね。除湿能力と、タンク容量についてお話ししたところで、今度は三菱の部屋干し 3D ムーブアイという機種を見ていきましょう。ムーブアイっていうふうにやってる宣伝、エアコンですか、霧ヶ峰かな、やってますけども、ムーブアイの機能がついてる除湿乾燥機があります。ムーブアイっていうのは温度差を見るセンサーなんですが、湿ってる洗濯物というのは気化熱によって温度が下がるんだそうです。乾燥してる服に比べて、なので温度が低いところに乾燥した空気を当てて、しっかり乾燥させていきますよというのがムーブアイの機能です。これは結構その、三菱独自のですね取り組みのようです。パナソニックについては、風向きとかは調整はできますが、自動的に狙うっていうことまではしていませんでしたので、ただまあ例えば洗濯物を一回バンと干して乾燥したものなんかそこにはないよと、全部洗濯した後だものってことであれば、まあ、どれほどの効果があるかというのは微妙なところですね。その他乾燥の機能については全く同じです。今言ったようなコンプレッサータイプと、それからデシカントタイプ、そして、除湿能力とタンクなどの違いがありますので、それは見比べてください。で、面白かったのがですね、この三菱の除湿機については本体に直接ホースをつなげることができます。ホースつなげて何すんのよって言うんですが、連続排水というふうに呼んでるんですけども、ホースを排水口のとこまで引っ張っておけば、タンクの容量なんか無視してガンガン除湿しますねだなっていう機能なんですね。なのでタンク容量を気にせず除湿を続けられるので、例えばまあ一般のご家庭ではなかなかないとは思いますが、銭湯みたいなね、常に蒸気が発生しているようなところで除湿をしたいっていう時に、この機能は大変嬉しい機能ですよね。それからまあ部屋全体、夏場の蒸し暑い時期に除湿をしていきたいとかなんていう場合にも当然効果が高いと思います。これは地味な機能かもしれませんが、 ずっと一日中除湿を続けていきたいという方にとってはこれ標準でサポートしてますので結構いいのかなと思います。で、私が現在使ってるのは脱衣所に干してる部屋干しの、洗濯物衣服に対して使ってるわけですが、で、風呂場は浴室は浴室で換気扇を回してますので、それで除湿をしている、除湿というか、まあ、換気をしているわけなんですが、お風呂場の浴室の水蒸気も除湿をしてしまってカビの発生を抑えたいなんていう場合には、この連続排水ができるホースが接続できるタイプっていうのもかなり心強いのかなというふうに思いますね。三菱の場合お値段がですね、店舗で確認できたのが、デシカントタイプの MJ-Z70FX 型っていうものしかなかったんですが、これが2万5000円です。あ、それから三菱の除湿乾燥機でもう一点面白い点がですね、キャスターがついてます。コロコロっと転がせるんですね。四輪のキャスターが、まあ、ランクによってなんですけども、前後、左右、ぐるぐる回るタイプと、それから横方向にだけキャスターが動くタイプと2タイプありますので、キャスター付き、お部屋の中で移動する機会が多いなんていう方についてはキャスター付きというのもちょっと触ってみていただければいいのかなと思います。あえておすすめをと言われると食器洗浄機と同じようにこれも厳しいんですが、私はパナソニックのデシカント方式のものを買いました。 F-YZG60 というものを買っております。騒音についてもですね、比較的静かだと思います。どっかに書いてあったんだけど、やっぱり食洗機と同じように30何デシベルぐらいのものなので、当然作動音はするわけなんですけども、そしてデシカントタイプだから静かなんですが、39デシベルとか書いてあったかな、になってますので、まあ浴室の中とか、扉を閉めればそれほど邪魔になる音ではないと思いますので、こちらもこれから部屋干しとね、お考えになっている方、それから夏の湿気が気になる方は、ぜひご検討くださいというところで、本日は食器洗い乾燥機と除湿乾燥機について、どちらも乾燥機がついてますね、お話をさせていただきました。さあ、コーヒーの一人喋りでお話をしてまいりました電気屋ウォーカー第44回、食器洗い乾燥機と除湿乾燥機の回でございましたけども、いかがでございましたでしょうか。次回はメンバーをまた入れて何人か集まって放送ができると思いますので、その時にまた飽きずに諦めずに聞いていただきたいと思います。電気屋ウォーカーでは皆さんからまた特集を組んでいただきたいネタを引き続き募集しておりますけども、ちょっと今回非常に深掘りができないネタだったので自分でもびっくりしてるんですが、次回あたりはですね、何かちょっとまた深掘りができるネタを探したいなと思ってるんですが、そんなこんなのインストでございます、電気屋でございます。私ポッドキャストの配信をしている割には、他の皆さんのポッドキャストをあまり聞かないという不良でございまして、まあ一つには皆さんの素晴らしい配信を聞いてしまうとどうしても影響を受けてしまうので、インストらしい配信ができなくなるとちょっと嫌だなと思うところがあってですね、あまり、他の皆さんのポッドキャストを聞かないようにしてるんですが、それでもまあいくつか聞いてるんですけども、最近車で移動する機会が増えましたので、もう少し、範囲を広げられないかなと思って、電気屋ウォーカーも聞いていただいているご様子の、タイジ君とも親しくさせてもらっていますタロケンさんというポッドキャスターの方がいらっしゃいまして、こちらタロケンさんの IT マイティという、ポッドキャストを最近聞き始めました。バックナンバーからですね、聞いております。まあ、 もともと別番組でやってらっしゃったやつで、まあ一人で今やられてるようなんですけど、こちらはタロケンさんのお一人で語られてる場合が多いんですが、突然アコリのタコ温まっちゃったなんて冒頭に出てきたりしてびっくりしたんですけども、こちらも聞いていただいているようで大変ありがたいです。電気屋の皆さんもですね、もし聞いたことないという方いらっしゃれば、毎回聞いてみていただいて、電気屋とは全く路線は違います。IT、まあ、IT ですから IT 関連のお話が多少出てくると思うんですけども、こちらなんかも聞いていただければいいのかなと。それから何聞いてたかなと思ったんですけど、まあ、以前コラボレーションさせていただきましたウーマンライクステクノロジーの、桜井翔さんですね、のジェシカさんのところのやつですね。ウーマンライクステクノロジーと新聞って面白いっていう留学生さくらのポッドキャストってやつですけど、こちらも聞かせてもらってますね。とまあ取り留めのない話でございましたけども、忙しいというところでご容赦いただければな。なんかちょっと今日滑舌がもう舌も回らない状態になってるんですけども、ああアメンボ赤いなあいうえをブスバスガイドバスガス爆発を言えた。東京局、まあ、そういった形で第45回もお送りしていきたいと思います。それでは皆さん、今日はこの辺でさようなら。